どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小谷です。先週第4回目ですね、クラフトビールやマヌアビアクラブでの、まあ、フード&LDG のイベント、
はい、
来ていただいた方皆さんありがとうございました。
どうでしたか？
そしてね、すごい驚くことがあったんですよ。
なんすか？
なんか奥くん来てたね
そうっすね、私来ましたよ、初めて。
何も聞いてなかったのに大学の友達と二人でフラッとスタートの方に来てて、
うん、
なんでいんのって。
いやだってね、別にね、何も言わなくて言ってもいいじゃないですか。
言ってもいいけどね、まあ普通はね言うからさ
そうね、なんかたまたまその日は東京にいたので。
はいはいはい。
たまたまじゃないんだけどね、その別に合わせて行ったわけじゃなくて、
うん、
お食い初めをする用がありましてね、
東京。はいはいはい。
で、まあ、その次の日だったわけですよ、マノアで B やってたのが。だからもうこれはいけんじゃんっつって、まあ、どうせだったら別に小屋の連絡しなくてもええやろっつって友達と行きましたね。
確かに奥が来ようが来なかろうが俺はいるしね。
そうそうそうそう。
そこに
1時間ちょっと、1時間半ぐらいいましたかね。
まあそもそもね、あんまりその東京に来てることも知らなかったから、
うん、
本当に何も教えてくれないなってい
や、なんかそっちの方がいいじゃないですか。
どうでした？なんか雰囲気とか、お店の雰囲気とか。
あ、まあ思ったよりちっちゃいところだったなっていうところと。
あ、そうね。うん。お店自体ね、そんな大きくない。
まあ普段だったら、その、なんかしっぽりとクラフトビールが飲める感じで、いい大きさなんだろうなっていう。なんか DJ をするイベントで、なんかめっちゃ人いたからさ、もうちょっとなんかそんなにいるもんだと思ってなかったからさ。
いや、あれはね、意外と多くて、いつもの流れだと最初はもっと少なくて、
うん。
結構その、10時とか、
うん、
その9時半ぐらいから2軒目3軒目な感じで、
うん、
たまたまなんかの予定終わった人がこう来てくれるみたいな感じで増えていくのが多かったんだけど、
うんうん
うん、今回はなんかね、最初の方が多かったね。
あ、そうなんだ。
結構その序盤にやってくれる人が、まあ初めてがっつりやるっていうのもあって、友達結構呼んでたりとか、あと出演者もさ、あれフルでいると6時間って結構長いから、
うんうん、
その後半の人って途中から来たりとかしたりするんだけど、
うんうん、
結構その後半に出てくれるベテランのお兄さんたち的理事の人がもうスタートから全員いてくれて、
うん、
逆にその前半出る人たちは割と用事があって先に帰るみたいな感じで、
あーは
ー
は
ー
は
ー、最初の方が人多くてだんだんだんだん静かになっていくとい う、 こう珍しいパターンですね。
だから DJ もだからちゃんとさ、こう目の前でやってるのを見たのは初めてだからさ。
そうか。
なんか映像としては見たことあるよ、それは。
はいはいはい。
けどなんかちゃんとなんていうの、そのどっちのレコードから音出してるとかさ、レコードの音量の調整とかをちゃんとやってたりとかさ、針を変えたりとかしてさ、はい、こんなことしてるんだっていうのをね、ちょっと初めて見まして、楽しかったですね、あれは。
確かに結構目の前で見れるもんね、見ようと思えば。
結構目の前で見てまして。
まあ店がそんな広くないんで、まあ目の前で見て音楽聴いてる人もいれば、全然カウンターの方とかで、まあお酒飲みながら楽しく話してる人もいればみたいな感じで。
まあなんか DJ イベント、なんかみんなが想像してる DJ イベントというよりかは、なんか、DJ やってる人が好きな BGM を流せるよイベントみたいな、なんかそっちの方がちょっと、
あ、そうね、
しっぽり感がね強い。
確かに DJ イベントって言うとちょっとハードル高いから、まあ、BGM ぐらいの、
そうそうね、まあそんぐらいの感じでね、想像してもらった方がいいかもしれない。そんなパリピなイベントではなかったですね。
ね、全然おっくんも来ても大丈夫とな
んだと思ってんだよってなるけど、まあそうね
まあそうそう、まああんな感じなんで、普段でこう渋谷で飲んで平日2軒目とかに行くにも、まあ、すごくいい落ち着いたお店なんですが、なんとですね、次回第5回目の開催がもう決まりました。
なんかすごいすごいね、そんな定期的にやれるもんなんだね。
そう、まあなんかね、今回も同じパターンで来てる人とか客さんとかで、まあ誰かの友達だったりするんだけど、え、やってみたいっすかみたいな、
うん、
レコード持ってますみたいな、やってみたいっすよねみたいな、じゃあ2ヶ月後やりましょうみたいな、もうその枠で多分3人ぐらい決まって。
へぇ。
4月27日土曜日。
うん。
ゴールデンウィークというものが始まる一番最初の日ですね。
はいはいはい。
で、一応開催日だけも決定しました。
なお店的にはどうなんですかね、そんな土曜日の、その3、そんなちょっと大事そうな日じゃないですか、ゴールデンウィーク最初の日って。
あ、なんかね、でもね、もちろんイベントやってる時もあるんだけど、まあ全然 OK って言ってたんで。
へぇ。まあけど、あんだけ人が来ればなんかいいのかな。
あ、そうそうそう。ちゃんと多分、ワイワイ人は来て、お店的にも、まあまあ嬉しくはあるはず。
うん、
ただ、なんか前になんかここで話した、その2回目を多分やっ 10月にやった時に、
うん、
結構そのお店にレコードがすごいあるじゃない、
うんうんうん、
でマスターもちょっとこう寡黙ではないけどさ、
うん、
なんかキャラわかるでしょ、
まあ、ちょっと静かめな方だよね、うん、
すごい、あ、全然こうフレンドリーであるんだけど、こうこだわり強い、うんうん、まあそんなお店をやってる人だからそりゃそうなんだけど、でそのレコードを、まあ、多分2回目の最後にこうみんなで触らせてくれて、
うんうん、
物質みたいにみんなで好きなレコードを取って流してくれるみたいな、もうそんぐらい心を許してくれたというか、
うん、
なんかすごいこのすごい距離近くなれたみたいな話をしたんだけど、
うん、
3回目がだからその次の年末ですね、
はいはいはい、
12月にやった時にめちゃくちゃやっぱ酔っ払いすぎて、
うん、
なんかその下手したらレコードがこう落とされるんじゃないかぐらい、
うん、
なんかみんな酔ってたから、
うん、
不安になって今回はね、うん、あんまり触らせたくないって言われて
ダメよそんなことしちゃ、
それはね、してないんだけどね、
うん、
まあ、そんぐらい、ね、忘年会ですから、
うん、
酔ってしまいましたから、ちょっとまたこう引き締め直してね、
そうね、
触ってもいいけど触るときはどれを触りたいか言ってって、いや確かにそれはおっしゃる通り、
そうね、そうだよね、
まあ、そんなこんなで4月27またやろうと思うんで、まあ、もしちょっとねできるか来れるか分かんないですけど、まあ次回かまた、まあ、どっかの回ではね、やはりオックにフードをちょっとやってほしいんでね、
うん、
なんかでも下見でしょ今回は、
そう下見を兼ねてましたけど、どうしよっかなって思うよね、別にやってもいいんですけど、なんか東京に一日いて次の日が開催日だったらやりやすいなって思ったよね、
あーそっか、東京で準備をしていくとか、ね、
そうそう、一日準備の日が欲しいなと思いました。
それはどこでやるの、実家、
まあ、どこでもいいんだけどね、そう、なんか仙台から物を持ってくるのはそれはそれで大変だなと思ったんで、
確かに
スパイスとかそんぐらいだったらいいんだけどね、なんか調理をしてわざわざ持ってくるのはめんどくさって思ってしまうので、一日東京でね、なんか自由な時間があったらやりたいなと、
ね、まああとはね、うちを使うとかあるよね、
なそうね、
まあ、前日からなのか同日朝一なのか分かんないけど、
うん、
小屋の経営を使うという方法は全然あるけど、
まあ、だってね、あなたの一応フィアンセがフード出してますけど、
今までそうですね出してますから、
一応だから前日っていうか当日の朝とかに料理してるわけでしょ、
基本はそう、まあ前日夜に買い出しって、だから逆に買い出し必要なものをこっちがやっとくとかもあるかもしれないしね、
うん、
そこの要はどこでも買えるものとかさ、
そうね、うん、
だったらこっちがスーパーで買っとくとかできる気はするんで、まあそんな感じで、まあもしちょっとねご都合合えば、
はい、そうね、
という感じで、そうすると来ると2人に会えるらしいぞと、
はい前もってね、私が行くって言っててもね、人が来るんだか分かんないけど、まあまああんだけ人が来てればいいイベントですよね、
ということで今年もやっていきたいと思います、
はい、ということで第184回目いきなりカレーの
雑談 72%、
雑談 72%、 この番組はひねくれてる人を置くとひねくれてない人小屋のが雑談7割議論3割で話すポッドキャストです。さっきも話した通り、お食い初めというものを東京でしてきまして、
はい、
赤ちゃんが初めてものを食べると書いてお食い初めですね、
うん、
まあ、実際食べないんですけど、
あ、
口に
食べないのか、
食べない、食べれません、まだ離乳食はね、6ヶ月とかから始まるので、
あ、そっか、まだそんな先なのか、
そんな先なんです。なんでそんなのイベントをやるのかね、3ヶ月とか100日後にやるわけなんですよ、そういうのを、
はい、
だまだまだなんですけど、だって首もまだ座ってないですから、そんな時になんでそんなイベントをするのか知らないですけど、
食いもできねえのに食事だけ前に出されて、
そうそう、しかもしっかりとした固いご飯ね、
あ、何、離乳食的なんじゃなくてもう大人用のだそう、
ていうか普通にお赤飯、お頭付きの鯛の焼き物、ハマグリのお吸い物、あと煮物なんですよ。
なんかしっかりしてるね。
しっかりしたものをなんか用意して、まあ、やる。でもさ、旅行も行けないしさ、
うん、
外食もあんましないから、もうホテルのさ、ちょっといいところでやろうっつって、でその、ね、両家の父母とかいろんな人呼んで、うん、全員で8人かな呼んでやりまして、なんかね、お食い初めって儀式 ったから、やり方が一応あるんですけど知ってますかって言われて、いや知らないですって言ったら教えてくれたんだけどね。
それ何、そのホテルの方が教えてくれた。
あ、そう、ホテルのその方が教えてくれたんだけど、
まず奥井染めプランみたいなのがあるわけ。
あります、あります。
へえー、
結構あります。あ、
そうなんだ。
だから普通に結婚式やるようなホテルとか、
うんうんうん、
まあ、さレストラン入ってるじゃん。でそういうところに奥井染めプランっていうのがあって、個室とかでできるわけですよ。で基本赤ちゃんはギャン泣きなので、もう静かな環境だとできません、ね、オープンな環境だとできないので。
あ、それは別にその場とかなく、もう定常でもうギャン泣きってことです
か。ギャン泣きです、まあ、きて、なんていうんだろう、なんか基本的にもうギャン泣きでしたね、
はい、
うちは。だからもう、けど大人がさ、もう6人も7人もいるから楽なわけですよ。その
うん、
こう交代交代であやせばいいからね。
はいはいはい。
だから我々もこう結構楽に食事が、楽じゃないんですけど、まあまあまあ楽に食事が取れましたね。だいろんなとこでやってる、本当料亭みたいなとこでもやってるし、奥井詰めプランって高い、なんか高いっていうか、高いとこでやったから高いんだけど、その子供のご飯ってさ食べないわけじゃん子供は。
うん、
けど用意するわけじゃん。
それは何、最後大人たちが美味しくいただきました。
一応食べます食べます、
うん、
けどさ、そのご飯にさ、こう料亭とかだとさ、こう8000円とかさ、
子供の分だけで。
そう
すごいね
食わない飯に8000円かと思ったんだけど、まあけどそういうわけじゃないですか、やっぱり。
ああ、それ何、なんか大人たちと基本同じものが出るわけ。
いや出ないね、大人たちは別に普通に、なんていうの、その料亭だったら料亭のご飯が出るし、ホテルだったら。
あ、なるほどね。
うちはなんかイタリアンのだったんで、はいはい、普通にイタリアンが出ましたよ。
イタリアンだけど子供は別に、じゃあイタリアン奥井染めではないわけ、
ね、ないです。普通に和の奥井染め。
ああ、なるほどね。
お赤飯、鯛のお頭の月の焼き物と、ハマグリのお吸い物と煮物。煮物がちょっとなんていう、その洋風でした。ニョッキでしたね。
おお、ちょっとそういうの差し込んできて。
そうそう、だからそういう感じで。やり方があって、まず子供にお赤飯を口の前とか、なんかちょっと口の下につけるのね。お赤飯、鯛の焼き物、お赤飯、お吸い物、お赤飯、煮物でワンクールなの。
おお、なんか すごいお隣さんお隣さんみたいな感じで、すごいお赤飯出てくる。
そうで、それを3回やるので、終わり。
口につけるまだけで。
はい。あ、まあ、終わりじゃないな。最後に歯固めの石ってのがあって、
歯固め、
それを歯茎につけるの。それで終わり。なんでだろうって思ったんだけど、調べてもよく出てこなかった。なんでかわかんない。なんでそんな手順なのかが。
それは実際に食べるとしたらみたいなのを模倣してるわけ？
うん、多分そうだと思うんだけどね。
米食べて、
汁飲んで、米食べて、煮物食べて、みたいな、うん。それ3回やるんですね。だから、私と妻と、あと、おばあちゃんおじいちゃんとでやりましたけど、いやギャン泣きですよね。
そりゃね、だってね、そんな発声もするうまそうな料理をね、口につけただけで終わりだなんてねまあなんて過酷なひどい話よ。
いやいやいや、そうそうよね。でなんかね、地方によってはね、一粒飲ませるっていうのもあるらしい。
米とかを、
米を、うん、
まあ一粒なら平気か、平気なのか。
けど固形物はさ、食べたことないわけじゃん。
うん、そうだね。
ミルクしか飲んだことない人にさ、むせ
たり、いやしちゃわない。
いやだ、そう、詰まっちゃいそうなんだけど、けどまあそういう地域もあるらしい。
あ、
歯固めの石が最後にあるのは、なんか普通に石の瓦にあるようなツルツルの石があって、
うん、
まあそれをなんか歯茎につけて歯がちゃんと生えますようにみたいな感じらしいのね。
あ、もうそこだけだから、もう食いもんじゃないんだ。
そうだから、ファーストバイトと一緒よね。意味がわからんっていう。
ほうほうほう。
一生俺が食わせるぞみたいなとかさ。一生私がご飯作りますみたいな。
そういう意味だと、だからその一生食いっぱぐれないようにみたいなこと、奥井染め。
そうそう、そういうこと、そういうこと。奥井染めはそういうことですね。っていうのが100日後にあるわけですよ。100日後だと結構さ、余裕持って探せるわけ、うん、どこにしようとかね。
1ヶ月よりはまだね、
全然楽ですね。楽でした。まあ、親の予定を取る方がめんどくさいですね。
両家は大変そうだね。
大変でしょ。だから1ヶ月くらい前に休めるとかどうとかって言いましたけど、楽しかったですよ。ギャン泣きですけど。
これそのご飯はみんなでバラバラに、その親たちで分散して食べるわけ？その子供用のやつ。
うん、回して食べてました。まあそうね、そうするしかないからね。
なかなかね、なんか1年後の時に、この時あんたが奥井染めのご飯よって出てくるわけにはいかないからね
まだ食べれないんじゃないかな。2歳ぐらいにならないと固形物食べれないかな。美味しさもわからんだろうしね、タイのお菓子
は。それはそうだね、煮物なんてね、別に、
うん、
欲してない。お赤飯ですらレベル高い方だから。
そうそうだよね。まあ、ハマグリのお吸い物だけじゃない、飲んでまあいいものは。
はいはい。
ぜひだから小谷野くんもやってください。時期が来たら。
お食い初めね。まあだからそれはもちろん子供のもあるけど、だから両家集まる機会をその時に作れているとかもでかいのかもね。
そうね。それはでかいかもしれない。お宮参りはさ、まあお宮参りも別に両家集まろうと思えば集まれるけど、うちは片方しか呼ばなかったし、もうめんどくさかったから。うん、お食い初めくらいになるとね、3ヶ月でね、ちょうど呼びやすい時期かもしれないし。
でさ、なかなかそのギャン泣きだとさ、片方は呼んでも両方呼ぶとやっぱ大変、まあ、さっきの調整も。
うんうん。
大変だから、なんかそういう集まる口実としての儀式は、なんかあるといいのかもね。
うん、そうなんで、ちょうどいい時期だしね。まあ、この先ないよね、あんまりね。
七五三とか？もっとだいぶ遠いか。
ああ、まあ七五三、そうね。だからだいぶ遠い3歳じゃん。
シンプルにあれか、誕生日で、集まるかとか。
まあ、両家は集まんないでしょ。片方ずつ行くとかになるし
ね。あ、そうだね。だって大体家じゃない。お店でやんないってなると、両家集まる家がまず大変だもんな。
ないじゃん、そんなの。それこそほんと二人目が生まれるとか、そんぐらいでも、両家はさすがに呼ばないし。
どっちかの実家に行くにしても、結局なんかその、両家が集まるというよりは、片方が行くみたいな関係性になる。
そうそうね。
そういう時やっぱホテルとかだといいんだ。そういうの
ね。楽だよね。なんかね、木曽路とか、そういうとこでもやってたわけよ。その、なんか、いいファビレスじゃん。
ああ、はいはいはい。
けど、なんか、木曽路か、みたいな。もう、なんか、ホテルでいいやっていう。高いけど、いいご飯を食べたいし、大人がね。
そうね。
そこですね。で、それで、あれですよ、なんか、翌日のマヌアにつながるわけですね。
そうか、あの次の日がマヌアか。
そうそうそうそう。で、マヌアでもさ、その、子供生まれる予定の人、なんか、いっぱいいたじゃん。
まだでも子供生まれる予定の人いっぱいだ。とりあえず、3、4人はいたよね。
なんか2人ぐらい私は会ってさ、うん、もうずっとおむつの話してたもんね。
はいはいはい。
もうすぐ3000のおむつはないんで、アマゾンでポチってくださいとか。
あ、だからあん中だと奥が先輩なわけね。そこに関して。
そうそうそうそうそう。
確かに。
お宮参り時間ないんですぐ決めてくださいとか。そんな話しか最近しないよね。
あそこいたの、そうね、来月生まれます、うん、4月生まれます、6月生まれますとか、うん、人が多かったから。
ね。
でも、面白かったよね。その会社の、まあ、元同僚というか、転職しちゃった、まあ、同僚といっても全然、年は7個ぐらい上の。だけど、まあ、あんま先輩というよりは、もう、同僚みたいな感じで、たまに飲みした人が、まあ、久しぶりに声かけたら、音楽も好きだから来てくれたのよ。ほんとコロナ以降会ってなくて、と。なんか双子が生まれたのを知ってたから、
うんうんうん、
でまだ子供も 2,3 歳とかなんだけど、なんか逆に9時以降だったら全然来れる
ああけどね、そうだと思う本当に。
なんか寝かしつけた後だったら全然遊び行けるから、うん、なんか全然また飲もうよみたいな、
うん、
あそっか、そういうパターンもあるのかと思って。
いや、
まあ、その調整さえね、うん、できてれば家族間で。
それはあります。だからラジオも10時とかの方が私はいいかもしれない。
ああ、なるほどね。そっかそっか。そういうのが入ってくるんですね。あ、前回とかね、初回とかね、まあまだでも、1、2歳なんか、子供、赤ちゃん連れてきてる夫婦とかいたけどね。
ああ、あそこはいいよね。
ちゃんとさ、そういうイヤーマフというか、
高音、
うん、のやつとかつけて、パターンとかね、あったりするからね。
雑談 72%。
まあ、でね、お食い初めでさ、こう、私のおばあちゃんですね。だから子にとっては、ひいおばあちゃんも来たわけですよ。
おお、ひいおばあちゃん。はいはいはい、そうかそうか。
まあ、80なんですけど、なんか最近何やってんのって聞いたら、最近はなんか映画を見に行ってるとかっていうわけ。
あら、素敵なおばあ様。
そうそう。何見たのって言ったら、ゴジラマイナス 1.0 見たって言ったの。
おお、いいおばあちゃん。うん。
どうしたのって聞いたら、いやもう80にもなってゴジラ見ることもないから見よっかなって見たっつって。
え、
逆じゃない普通みたいな。
何、おばあちゃんもともとそんな映画好きの人だったの？
いや、好きじゃないんじゃない、わかんない。そういうものを見てる記憶はないけどね。だから見ないものを逆に見てるって言って、
うん、
なんか戦争ものというか、なんか戦艦の出入ってくるやつも見たっつってたし、はい、でなんか伊藤沙恵、オズワルドの 妹いるじゃん。なあの人が好きで、なんかあの人が出てる映画を見たいがために、テアトル新宿に行ったって言ったの。
テアトル新宿ってさ、ええよ。そんな、おう。
新宿にあるけどさ。
あるけどさ、なんか、あれミニシアターではないけどさ。
あ、そうそうそうそうそう。
なんかそういう感じよね。そう。でかいとこじゃないよ。
そうそうそう。うん、なんかさ、すごくない？なんか、我々でもあんまり行かないようなところのさ。
なんか、ちょっと映画とか知り始めた高校生とか大学生みたいな
そう
動き方して
る。そうじゃん。なんかさ、行けたのって聞いたら、いや、なんかもうだから人に聞きまくるよみたいなこと言ってて、おばあちゃん、すごって。
すごいね。え、80歳
?80 歳、83ぐらいかな、2かな。まあ、そんぐらい。
新宿もさ、うん、何湘南の方から行ってるわけでしょ。
いやいや、東、多摩市に住んでるから。
ああ、おばあちゃんは多摩なの。
そうそうそう。え、83、すごって。だって LINE も爆速で帰ってくるから、今。
爆速なんだ。
そう、爆速。女子高生並みに帰ってくるし、スタンプも使うし。
いいね。
見てねってアプリがあるんだけど。写真をね、投稿して、まあ、その家族とかに共有できるアプリなんだけど、コメントが書けるわけよ。コメントしまくり。で、妻がのお母さんはさ、
うん、
コメントが、やり方が分かんない人だし。
逆に？お
こんなにコメントすごいするなんてすごすぎるとか、LINE もするしすごいとか、だからもう妻側のおじいちゃんおばあちゃん、妻側のひいおじいちゃんひいおばあちゃん、うん、子供にからすればね、は、なんかもう LINE もあんま使わないし、もう電話とメールなんで。
まあ、どっちかっていうとその世代のおじいちゃんおばあちゃんって感じだよね。
そうそうそう。だから、すごいんですよ。もう、どこでも行くし、なんか映画も見るし、みたいな。
元気だね。
普通にイタリアンのご飯も全部食べてたし。
うん。
口に合うのって言ったら美味しいよって言ったしね。
え、なんか、そう、運動とかなんかしてたわけ今まで。
いや、なんもしないと思う。多分逆に何もしてなくて、抑圧されてたから。
ほうほう。
もう、おじいちゃんの世話、おじいちゃんの世話だった
わけ。あー、なるほどね。そういうことか。
でね、そう、おじいちゃんが何年か前に亡くなってから、はいはいはい、なんかフリーダムになったんじゃないですかね。
まあ、もっとじゃあ、ほんとシンプルに自分の好きなことをやりたいことやってみようみたいな。そうそうそうそう。
まあ、けど、ゴジラマイナス 1.0 を見ているって聞いたときはね、ちょっとね、すごっって思ったよね。
いやー、痺れるね。
あなたのお父さんのソフトボールじゃないけどさ。
あれはできてねえけどな。
そういう感度高めな老人になりたいですよね。
はいはいはい、すごいね。だってなんかその今のおばあちゃんの恋だからやってみようかなみたいの普通に奥君が言ってそうだもんね。だから30何ぐらいで。
そうそうそうそう。
最近そういうの映画見なきゃなみたいな感じで。
私別に映画なんてさ、新しいの別に見なくてもいいじゃん。なんかもう娯楽だから、うん、見たいものだけ見ればいいけど、その発想で映画はあんま見ないからな。
あとなんかその、まあ、好きな推しまでいかないさ、うん、その若い役者ができてさ、その作品を見るために、うん、しかも新宿なんか。
うん。
まで銀座とかならまだわかるけどさ。か新宿とかちょっとより大変そうじゃん。
うん。まあう
ね、行くというバイタリティもすごいね。
すごい。昔はね、チャンドンゴンが好きだったっつって。
おー。
韓国ドラマにはまってた時があったけどね。ほら、そうか、もともとそういう気質はあったのか。
はいはいはい。じゃちょっと、そこから離れてて、落ち着いてまた、うん。でもさ、それでそのね、IT ツールというかね、なんかその、LINE とかね、もう使いこなすもそうだし。え、すごいね。そのうち、え、なんか、もうお便りとかくれんじゃない？ポッドキャスト。
ああ、聞かせれば。ちょっとけど恥ずかしくて聞いてほしくはないけどね。
普通に Google フォームとかでコメント送ってきそうだ、ね。
どうだろうね。けどメールってさ、逆にちょっとさ、めんどくさくない？なんか。
まあ確かに。
LINE はさ、その人のトークルームがあるからさ。
ああ、まあそうだね。
その直感的に操作できるじゃん。メールってなんかもうちょっとなんか、誰々宛てをちゃんと書いて
る。はいはいはい。
より手紙チックだからさ。ちょっと負けてらんないよね。じゃあ何するって話だけどね。
ああ、でもいいね。そうし。刺激を受けるのはいいね。そう。
だどうやってさ、そうなったのか。だからうちの母親がだから教えまくったんだよ。
ああ、そういうこと？
LINE とかの使い方を。だから使えるんだけど、
いや
どうやったらそう教育できるのか。
これはね、もう ちょっとでもこれで1日1回分話せるぐらい、
うん、
その親の IT 教育問題っていうのは非常に大きな問題だと思ってますので
そうだよね。
これがだからね、やっぱ思った、実家に住んでる時にいろいろやっとくべきだったなとか、
うんうんうん、だから教える側もそうだけどさ、教わる側もさ、意欲がないと多分身につかないじゃん。
いや、そうそうそう。
だからいざ自分がね、じゃああと何年後、30だから、まあ40年後か、30年後にそうなって、どうすればなってるかって話だよね。
そうだね。だからその、アップルのビジョンプロの10段階先のやつとかを、急にね、
うん、
やってよとかなった時にね、ちゃんと受け入れられるかとか。
そうだよ。このメガネはあれだよって言いたいよね、孫とかに。
それこそさ、まあ、ツールの使い方だけじゃなくてさ、もう孫からさ、孫娘とかさ、ひ孫からさ、そう、おじいちゃん一緒に TikTok 踊るよみたいなさ的なものの先のやつを言われてさ、はいはいはい、そう、使い方とかじゃなくてさ、そのノリに乗れるというかさ、
うん、
全然ね、おじいちゃんおばあちゃんも一緒にそういうの全然ポンと出して友達にシェアするとかね、あるだろうしね。
たまにいるよね、そういう TikToker とかさ、 YouTuber みたいな人たち。
いるいる。結構やっぱおじいちゃんと子供、ちっちゃい赤ちゃんだけど子供、ほのぼの系とか多いよね。
多いね。
あるある。
そうね。だからそれを変な目で見ない、何やってんだって多分言いそうだから、私は。
うん
うんって言われちゃったけど。
いやいや、でも思うよ、それは絶対。それでね、明らかに PBS を稼ごうとするだから、裏のマーケターがいるんじゃないかとめちゃくちゃ思っちゃう
今でさえね、 TikTok はね、なんじゃそりゃって思ってるからさ、もう負けじゃん、そんなの。
負けですよ、それは。
積極的に何でもやっていくと。いや、だからそういうのね、久しぶりにやっぱだからね、ご老人に会うといいですね。
いや、いいよね。これがその若者に会ってじゃなくて、ご老人に会って刺激を受けるというのは、うん、これはいいお食い初めだね
そうね。いいお食い初めでしたよ。でね、子供が生まれるとね、映画は見に行けないですね。
あー、泣いちゃうもんね。
だし、2時間。まあ、妻をこの間頑張って、あれだけどね、美容室に送ってったっていうか、
う、
美容室行ってこいっつって3時間ぐらいは私が頑張ってこう、ゆらゆら泣かせながらあやしてましたけど、だそんなもんなんですよね。2時間いないっていうのは気合がいる作業なんですよね。
そう思うと、年始に、大阪に行った時に初めて吉本の劇場、
うんうん、
で、寄せというか漫才コント見たのよ。ちゃんと劇場で見るの初めて、吉本とかのやつを、うん、レイ、やっぱ赤ちゃんが泣いちゃってて途中で、その時のそのレインボーとかの、そのなんか赤ちゃんも巻き込んだ、なんかその臨機応変なコントの動きとかやっぱすごかったよ。
やっぱ吉本はね、なんだかんだ言われてますけど、やっぱ劇場があるからいいよね。毎日なんかできるしね。
そう、慣れてるなと思った。その怪し方とか。まあ最悪その退場してもらうでも、なんかその退場しやすい雰囲気を作るというか、周りのお客さんもそれで笑って、その間にお母さんとかお父さんがすみませんでちょっと外出るみたいな感じとか、なんかめちゃくちゃ、なかったね。
いや、ちょっとやっぱ見習っていきたいです。他の人に。頑張って。
刺激を受けた奥。
しみじみとしちゃうんで、刺激を受けると
じゃあその刺激をもとにイベントでフード再開していきましょう
そうね、そうだよね、うん、頑張っていきましょう。ということで、雑談 72% ではお便りを募集しております。 TwitterX で感想をつぶやいていただく際はハッシュタグカタカナで雑談でお願いします。あとはね、うちのおじいちゃんおばあちゃんこんなすごいことできるよとかね、なんか刺激を受けたことあれば教えてください。
逆にさ、だからじいちゃんばあちゃんとかさ、じいちゃんばあちゃん厳しくても父親母親とかが急にハーフマラソンとかフルマラソン出たら相当刺激を受けるでしょ。
いやー、どうしたって思うよね、まずね普通に刺激を受けるとかではなく、その怪我をまず受ける
かそうね、確かに。もうそっちの領域もあるかもしれない。
別に釣りとかだったら何も思わないわけですよ。料理を始めても、まあ別に何も思わないけど、ちょっとだから若者でも急にしなさそうなことを急に始めるのは良くないと思います。それ
じゃあ8キロマラソンから。
ああ、そうそうそうそうそうそうね。そう、毎日ジョギングしてるくらいだったら何も思わないですけどね。グラデーションがやっぱ必要なので。
そう、
ということで、また来週。